では、メッセージを、再び来られる人と題してキリストと題して指示団体よりメッセージをいただきます。
ただいま使徒言行録の1章6節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。この日主イエスのもとに集まってきた弟子たちは、今日が特別なことの起こる日になるとはまるで予想していなかったようです。でその証拠に、彼らが主イエスのもとに集まって、そしてその時心の中に抱いていた問いというのは、いつもと何ら変わるものでなかった、ここに記されています。イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか。弟子たちはそういうふうに尋ねています。イスラエルのために国が立て直される、それはいつだろうか。弟子たちはずっと以前からそう思ってきました。そのずっと思ってきた問いをこの日も弟子たちは口にしています。主よ、私たちの国を立て直してくださるのはこの時か。そう尋ねている弟子たちは全員ユダヤ人です。そしてユダヤ人である弟子たちが心の内に思っている国の立て直しって何か、それはユダヤの国が大昔ダビデ王が治めていた頃のような強い国になるということです。今はローマ帝国の支配のもとに置かれていますけれども、しかしローマのような国から独立をして逆に周囲の国々を聞き従えていく、そういう政治的な意味合いで強い国となる、それが国の立て直しという言葉に込められていることです。しかしこれは考えなくてはいけないんです。この国が立て直される、それは大事なことかもしれません。しかし主イエスの復活っていうのはそんなことのために起こったんでしょうか。主イエスの復活というのは死んだ人でも生き返るのだ、だから死など恐れるには及ばない、そのことを知らせるために起こったことなんでしょうか。殺されても生き返るんだから恐れずにローマと戦え、そしてあなた方はこの国を復興せよ、この国を立て直していく先兵となれ、そんなことのために主イエスはよみがえられたのではありません。で確かに死んでも生き返る、あるいは死の先にもう一つ命があると思えば人間は死を恐れなくなる、でそんなところがあるのかもしれません。死を恐れなくて非常にある意味では勇敢に振る舞うということが起こるかもしれません。私たちが今の時代に見せられていること、宗教は違いますけれども、しかしまさにこの復活や永遠の命が誤解されているというところから、実は私たちの時代にはとんでもない悲惨な事件や悲しみを経験せざるを得ないような出来事がたくさん起こっている、そう思います。例えばです、テレビなんかでしばしば報道されますけれども、イスラム教の狂信的な信者たちが自分の体に爆弾を巻きつけて人混みの中で爆発させる自爆テロというようなことが世界中で起こります。あのような事件が起こるのにはもちろんいろんな理由があると思いますが、しかし一つの理由は、自爆して殉教したら良い行いをした人間と神様に認めてもらえて永遠の命の中に迎えられる、 そういうふうに、自爆する人が信じている、そういうこともあるだろうと思います。実は弟子たちはそれに似た思いを持っているわけです。主イエスが死んで復活をなさった、そうであるからには自分たちだってそれを信じたら、たとえ死んだって生きることができる。今はローマに支配をされているけれども、このローマの支配を打ち破ることができる、そのために死ぬことだってできるんじゃないかというふうに弟子たちは考えるわけです。しかしです、それは果たして主イエスの復活ということの意味を正しく受け取っていることになるんでしょうか。主イエスは確かに死からよみがえられました。そして死が最後のことではないのだと、そのことをはっきりと身をもって教えてくださいました。死が最後のことではない、それは本当のことです。しかしだからといってその思いに励まされて、ローマ帝国に立ち向かってユダヤを昔のような強い国にしよう、そう考えること、これは主イエスが身をもって教えておられることなんでしょうか。ひどい間違いではないでしょうか。弟子たちは主イエスの復活に励まされてよみがえりの命を信じようとする。しかしその力をですローマとの対決に用いよう、そう思ったわけです。ローマと戦ったら何が起こるか、必ずそこでは戦争になって人殺しが起こります。人の血が流れます。主イエスはそんなことのために十字架にかかり復活をなさったのではないんです。実はです、弟子たちがこの日主イエスに尋ねた言葉、国を立て直し復興してくださるのはこの時ですかっていう、この問いというのはです、旧約聖書の中に予言されている言葉が下敷きになっている問いです。旧約聖書のアモス書9章11節に、ユダヤの国が神様によって復興される、そういう将来の幻が語られているんです。そこをちょっと開いて聞いてみようと思います。アモス書の9章11節、旧約聖書の1441ページです。1441ページの下の段の、終わり近いところ、左側の方です。11節をお聞きします。その日には私はダビデの倒れた鍵用を復興し、その破れを修復し、廃墟を復興して昔の日のように建て直す。アモスがこういう予言を語っているということをイエス様の時代のユダヤ人たちはよく知っていました。その日という日がいずれやってくる。すると神様がダビデの倒れた狩居を復興してくださる、破れを修復して廃墟を復興して昔の日のように建て直してくださる、これを多くのユダヤ人はどう考えたのか。自分たちは今神様に従い、神様だけを自分たちの王として生きる本来の姿から著しく外れてしまっている。神様が王になっているのではなくて、ローマ皇帝が今自分たちの上にいる王になっている。そしてユダヤ人はローマ帝国の中でローマ皇帝を神として礼拝する、そのことは免除されているけれども、しかしだからといってローマ皇帝が神として他の人たちに拝まれているのを承知していて、何かの敬意をやっぱりローマ皇帝に払わなくてはならない、そういう生活をしているけど、 自分たちはいずれこのローマ帝国の支配からは独立しなければならない。多くのユダヤ人たちはそう思っているんです。そしてそういう人たちにとってこのアモスの言葉っていうのは、今ローマの支配を受けて属国にされている自分たちがやがて倒れたダビデの王家を再び起き上がらせて、昔の日のようにローマではなくてユダヤこそがパレスチナ地方の名主になるんだ、そういう予言だというふうに受け取られていたんです。しかしアモスは果たしてそういうことをここで言っているのかというのは、大変疑問なんです。アモスの予言はそんなふうに政治的な、外交問題に解決を与える、そういう言葉ではありません。このアモス書を読んでいて、気づかされること、予言者アモスが何を問題にしてたのかというと、これはこのアモスが生きていた時代のユダヤ人たちが神様の民でありながら、もはや神様の言葉に耳を傾けようとしなくなっている。形の上では神殿の礼拝に参加をしているけれども、しかし本当に神様の言葉が自分の主の言葉だって受け取らなくなっている。そしてそのためユダヤのどこに行ってももはや神様の言葉は真剣に聞かれない、真剣に聞かれないので御言葉が語られることも極めて稀になっている。そういう現実をアモスは問題にしているんです。ダビデの家が倒れているっていうのはアモスにとってはです、外国から侵略をされたので国が滅んでるっていうことではなくて、ユダの人たちが神様に聞くことを怠っている、そのために土台からもうユダヤの国がガタガタになっている、それが問題になっているんです。今1441ページを見てますけど、反対側のページ1440ページの8章11節を見ると、こんなふうにアモス語っています。上の段の真ん中ですけど、右側のページです。11節、12節をお読みします。見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。ユダヤの人たちが神様の御言葉に真剣に耳を傾けなくなってしまった。その結果、誰もそれを語ってくれる人がいなくなってしまった。神様の言葉を聞きたいと思っても、もはや真剣に神様の言葉に聞いてそれを取り継いでくれる者がいない。そういう状態が非常に自分たちユダヤの上に及んできている危険な危機なんだというふうにアモスは語っているわけです。アモスにとってはローマ帝国があるからダビデの仮王が倒れているんではないんです。そうじゃなくて御言葉を聞くということがおろそかになっている。そのためにユダヤの国が全体として荒廃している。それがダビデの仮王が倒れているという言い方で表現されています。仮王というのはテント、天幕のことですけれども、もともと神様の契約の箱、神様の十戒の二枚の板を収めた契約の箱というのは、ダビデの時代には会見の幕屋というテントの中に収められていたんです。仮用の中に収められていました。で、ダビデの時代まだテントの中にあって、その次のダビデの息子ソロモンの時代に石造りの立派な神殿が建てられまして、契約の箱は神殿の中に安置されるようになります。しかしユダヤの人たちが神様の言葉に聞き従うよりも、めいめい自分の心の思いに従って生きる、そちらの方を優先させ、そっちの方に心を寄せてしまった。どうなったか、しまった結果どうなったか、神殿は荒れ果てて廃墟になって、ダビデの仮王も傾いて倒れたまま打ち捨てられてしまう。それが、このアモス書の9章11節に言われている言葉の状況であるわけです。 その日には私はダビデの倒れた鍵を復興し、その破れを修復し、廃墟を復興して昔のように建て直す。ダビデの鍵をは倒れている、破れている、廃墟も廃墟になっている。これは人間が神様の言葉を捨てて帰り見ない、で神様はそういうイスラエルの民の歪んだ信仰生活を、あるいはねじけた信仰生活を裁いてしまわれる。どういうふうに裁かれたかというと、独り子であるイエス様を十字架にかけて、ユダとイスラエルの民の身代わりとして貼り付けにし、厳しく処断をなさる。でそういう仕方で神様は、ご自分の民が御言葉を顧みないことを、裁かれました。受難週の礼拝の時に、主イエスが十字架にお亡くなりになった時、お昼から3時まで暗闇が望んだということを、新約聖書に書いてあることを少し申し上げました。であれは実は旧約聖書の言葉が下敷きになっているのですと申し上げて、その時に、実は話したのがこのアモス書の8章の9節に言われていることです。その日が来ると、と主なる神は言われる、私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。アモスが予言した通りに、神様は白昼に闇を望ませ、そして裁きを行われたんです。この世の人間たちが自分の思いや願いばかりに心を向けて、それを追いかけているのをご覧になって、神様を尋ね求め、神様の御言葉に従って生きようとしない、その様子をご覧になって、それを裁かれる。その裁きは、しかし人間すべての上に臨むんではなくて、ただ一人の方、主イエス・キリストの上にその裁きが臨んで、そして主イエスは木にかけられ、呪われた者として十字架の上で命を奪われるという仕方で亡くなっていかれるんです。そういうイエス様の死によって、人間すべての罪を清算をしてくださった上で、そして神様はそのイエス様を復活させてくださって、このイエス様を信じる者はもう一回神様の民として生きていいんだとおっしゃってくださっている。主イエスを自分たちの王であり主である方として信頼し、その御言葉に聞き従って生きる新しい命を信じる人たちに与えてくださいました。復活の主イエスによって、死が最後のことではない、どんなに惨めに死が私たちの周りを取り囲み、人間の限界というのはどうしようもなくあるように思えたとしても、それでも永遠の命をあなた方与えられているんだ、そう信じて生きていいのだ、それが主イエスの復活の出来事です。そしてそういう命を新たに与えられた人たちは、これは誰の命であれ、他の人たちを殺したり苦しめたり死なせたり悲しませたりするために自分の命を用いなくなるはずなんです。主イエスに向かって、国を復興してくださるのはこの時ですか、主イエスが命を、永遠の命の希望を与えてくださっている、それを自分たちはこの国をローマ帝国に対して立ち上がらせるために用いようとしている、そういう弟子たちに対して、主イエスはそれは全く見当違いだということをはっきりと教えられます。使徒言行録に戻りますけれども、一章の七節のところでイエスはこうおっしゃるんです。イエスは言われた、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。今こそ立ち上がる時だ、そう勇み立っている弟子たちに向かって、主イエスはまるで冷たい水を浴びせかけるような返事をするんです。時や時期というのはあなた方の知るところではない。弟子たちは今だ今だと思って勇み立ってるんです。しかしそういう弟子たちにイエス様は水をかけられるんです。時や時期っていうのはあなた方は勇み立ってるようだけど、 それはあなた方の知る、あなた方の知ったことではないんだっておっしゃるんです。シエスのよみがえりを知らされた人たちは、ローマ帝国に対して立ち上がったり、あるいは社会の不正に対して立ち上がる闘士になっていくんじゃない、そうじゃなくてどうなるのか、むしろ私たちのために十字架にかかってくださったイエス様がおられるんだということの証人になるんだ、そうおっしゃいます。8節でこういうふうに続いていきます。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。シエスの復活を知らされて死が最後のことではない、どんなに辛く呪われたように見える生活であっても神様がそれをご覧になっていて、その人にそこを生きていく命を与えてくださるんだ、そのことを知らされて慰めと勇気を与えられる人というのはイエス様に目を注いで、この方が確かに私の主だし私と共にいてくださるんだということを表して生きる証人になっていくんです。シエスが本当に惨めな亡くなり方をしたけれども、しかし復活して今日も私たちと共に生きている、この私と共に生きてくださっている、そのことを自分の一生を通して表していく証人です。私たちの主であるイエス様はどういう方なのか、ローマ帝国に抵抗して抵抗運動の闘士として死んだ方なのか、そうではないんです。そうではなくて、ユダヤ人をはじめローマ人もギリシャ人もどの国の人たちもみんな神様抜きで平気で生きている、そのことの裁きをご自身の側に引き受けて、いわば神様と私たち人間の切れてしまった間柄を結び合わせる、そのために十字架にかかって死なれた方、それがイエス様です。イエス様という方は十字架によって神様と私たち人間をつなごうとしてくださったんです。そしてそうであるならば、イエス様によって神様とこの私の間に橋が架けられているんだ、そのことをシエスの復活によって生かされている弟子たちは証しするべきだろうと思います。たとえ聖書の言葉を通して鮮やかに説明することができないとしても、私たちは周りの人たちに、あの聖書の神様はやっぱり私の神様だし、私を顧みてくださっている、あの神様と私の間には一本の橋がかかっている、それはイエス様なんだということを表して伝えて生きていくことができるんじゃないでしょうか。小さい子どもたちにも、私たちは身の回りのことからどんな時もイエス様は一緒におられるんだよ、そのことを伝えて生きていくことができるんじゃないでしょうか。そしてそのことのためには、しかし実は私たち自身が、ここにいる私たち自身が、弟子たち自身が確かにイエス様によって神様と結ばれた、それが自分の身の上に起こっているのだということを信じなくてはならない。イエス様はそのことをよくご存知でした。それで弟子たちが見ているところで、その目の前で天に上げられていかれるんです。イエス様がこの日弟子たちを呼び寄せてそこでなさったことというのは、イエス様ご自身が弟子たちと神様とをつなぐ一本の橋になるということでした。9節のところにこう言われます。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエス様が天に上げられた、昇天なさったということが言われています。で、私たちは天に上げられたという言葉を聞くと、ついまっすぐ上に向かって上昇してたんだろうというふうに考えてしまいがちです。上に行ったので、途中に雲でもあって、雲に視界を遮られたのかな、そんなふうに思いがちですけど、実はこの雲っていうのは神様を表してるんです。出エジプトの時に、エジプトを脱出したイスラエルの民がどちらに進んだらいいのか神様を教えてくださるときに、神様ご自身が行列の先頭に立ってくださった。そのときに神様は雲の柱のうちにご自身を表されたって言われています。あるいはその後モーセが シナイ山で神様から十戒をいただいた時にも、神様がシナイ山の上に下ってこられた。その時には山が全山雲に覆われて煙に包まれたようにけぶったというふうに書いてあります。イエス様は天に上げられて雲に覆われて見えなくなった。それは上に登ってってたまたま雲がそこにあったということを言っているのではなくて、神様のもとに、神様の右の座にイエス様がお好きになった。神様のもとにおられるので雲に覆われて見えない方にイエス様がなったんだということをここで聖書は伝えているわけです。神様と私たち人間をつなぐ、そういう方にイエス様が確かになられた。弟子たちはそれを目撃したというのが、イエス様が天に上げられた、自分たちのもとから天に上げられ、雲に覆われてもはや自分たちの視界には収まらない方になった。でそういうことを聖書が伝えているわけです。主イエスは神様の右の御座について、この地上で人間の姿に身をやつしていた時の様子と同じではなくて、まことのイエス様本来の姿になって神様のすぐそばに座っておられます。そしてそういうイエス様がこの世界の上におられるんだということを今日の聖書は私たちに伝えてくれているわけです。しかもそれだけではない、そのイエス様が天に昇られたら一旦的にもう地上と関わりが切れるんではなくて、天にあって常に私たちのことを御心にかけてくださっているし、やがての日にはすべてを完成なさるためにもう一度私たちのもと訪れてくださるんだ、そういう約束がここには語られるんです。私たちの肉眼にはイエス様という方は見えませんけれども、しかしイエスの方から私たちのことをご覧になっておられて、そして私たちが神様に信頼して生きてなすべきことを全部やって、もう本当に行き詰まって、もうこれ以上どうしようもない、何も変わらないとなった時には、イエス様の方が私たちのもとを訪れてくださって全てを完成してくださるんです。その時までイエス様を信じる弟子たちはどんなに困難が大きくても、いつもイエス様が自分たちと共にいてくださる。そして私たちが最後には死をもって滅んで終わるんじゃなくて、生きたものとして神様を喜んで生きる存在になる、そういうふうに私たちを持ち運んでくださってるんだということを信じて、御言葉から勇気を与えられ、主に従う者としての生活を歩むということが私たちに与えられているわけです。主に従う生活にはきっと御言葉の慰めと励ましが伴って、そして聖霊が私たちを御言葉に固く結んでくださいます。私たちは最後の時までそんなふうに導かれながら、イエス様がおしまいに全てを完成しに私たちのもとを訪れてくださる、その日のことを楽しみにしてこの地を生きていくんです。主の御声に励まされ、勇気を与えられ、そして一歩一歩歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが私たちの上に復活をしてくださり、私たちも死をもって終わるのではなくて、神様に愛され本当に真剣に持ち運ばれているものとして自分の人生を生きていいのだ、そのように知らされ、慰めと希望を与えられ、力を与えられて生きる、その力を弟子たちは自分の国のために、また自分たちの生活のために用いようと、そのように思い違いをいたしました。主イエスが日々養ってくださるので、自分たちはそれを用いて自分の思い通りに生きようと、そのように願う過ちを弟子たちは犯しましたけれども、私たちもまた主イエスが私たちに力を与えてくださり、慰めを与え、勇気を与えてくださるのだということを時に、自分自身の思いが満足することに用いるという誤った用い方をしてしまう時があるかもしれません。しかし主イエスは全てがどのように持ち運ばれるのかは神様だけがご存知のことで、 人間がそのことを知るには及ばないのだと教えられ、そして私たちを深く愛し、私たちに全てを伝えるために主イエスが神様のもとから来てくださり、よみがえってくださったことを知るように弟子たちをお招きになりました。あなた方私の証人になるのだと、そのようにおっしゃりながら、私たちの目を十字架に向かわれたイエス様、そしてまたその死を越えてなお生きておられるイエス様に向けてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがイエス様の御言葉に絶えず励まされながら、あなたによって支えられ生かされている民として、みんなが共に生きていく、そのことに心から仕え歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。厳しい冬が去り、暖かな季節がやってきていますけれども、どうか私たちがこの時を自分の思いを満たしたり、自分の思いを表すために生きるのではなくて、生きることを通してあなたがどんなに豊かなものを私たちに与えてくださったかを表し、そしてあなたのご栄光を賛美するために生きていくことができますように、私たちを持ち運んでくださいますようお願いをいたします。主イエスがいつも私たちと共にいてくださる、そのことに慰められ勇気を与えられながら、どうか私たちが主の証人としての生活をふさわしく歩んでいくことができますように、聖霊によって守り導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。